主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌21:17を座ったまま賛美いたしましょう。前の椅子のポケットの中にあるシートをご覧ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えを泣きになく何時のものなればなる。アーメン。聖書をお読みします。
新約聖書ヨハネによる福音書11章17節から27節189ページ新約聖書189ページ、ヨハネによる福音書第11章17節からお読みいたします。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい年を迎えたばかりだと過ごしております日々がすでに2月を数え、もう第三の月を迎えました。その最初の主の日の礼拝を見舞いに集まって祝うことができ、聖餐の食卓に預かる恵みに心から感謝いたします。今週は受難週第2週を迎えました。主イエスキリストは黄泉の力を私たちより深く知っておられました。その怖さも十分に知りながら恐れや悲しみを受け止め、私たちのために打ち勝ってくださいました。その大きな愛を分かろうともせず罪の力に引きずり込まれ、目の前の生活においてですら不平不満の中に埋没している愚かなものです。どうか主イエスの苦しみを覚えるものへと作り変えてください。ラインハルト・ニーバーは祈りの中で変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえと祈りました。果たして私たちはその素直さを持って自分の傲慢を認めているでしょうか。自分の正しさを誇示し、変えられない心に執着するものでしかありません。どうか固くなな心を打ち砕いてください。そして全世界の人々がそのことに気づくようにしてください。そうでなければ終わらない戦いが世界中にあります。不条理で悲惨な戦火の中にあってもなお必死に生きている人々の映像を日々目の当たりにします。私は何もできず、ただそれに涙するしかない無力なものです。それでもできる何かを私たちに与えてください。そして和解へと世界を導いてください。私たちの教会の家族の中には怪我や体調を崩しているものが少なくはありません。あなたが一人一人を慰め癒してくださっていることに感謝しています。そのような中にあっても信頼者の方を与えられ、また新しいやり方での交わりが生まれ始めております。 あなたの大きな計り知れない恵みに力つけられている私たちです。どうか心を合わせ、主イエスをただ追い求める教会であり続けられますようにと祈ります。ただいまから大沢正義牧師の力強い御言葉の解き明かしに預かります。御言葉を取り継ぐ大沢先生を聖霊で満たしてくださり、聞く私たちを最高の聞き手としてくださいますように、これらの祈りと願いを尊き主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白、先ほどの主の祈りのシートの裏にございます。日本キリスト教団信仰告白、我らが信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感においてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストにおいて掲示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義とした。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の御を結ばし、その御業を成就したの。教会は主キリストの体として恵みにより召されている者の集いであり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に反映しつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事世々の聖徒とともに人信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たれて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日私たちの目の前に置かれた聖書の言葉の冒頭17節の言葉を、ある聖書学者は次のように訳しています。さてイエスが来てみると、彼がもう4日も墓の中にいることが分かった。私たちが持っている新共同訳聖書とほとんど変わらないように見えますが、その人はこだわってこれをそういうふうに訳したようです。どこが違うのか、どこにこだわっているのか、前半部分です。さてイエスが行ってご覧になるとという部分を、さて イエスが来てみると、と訳しているのです。重い病を得て死んだ愛する友ベタニア村のラザロのもとに行くのではなく、主イエスが来ると。この福音書を書いた者が主イエスの動きについて語ろうとするとき、そのお方は行く方ではなく来る方だと書かずにはおれなかった。それを大切にしたい、そのニュアンスを大切に自分は訳したというのです。で、その学者はまるでそれが説教であるかのように、その学問的な解説書において16節をこういう言葉で説くんです。ここで描かれているように、イエスは我々が苦難に陥った時に我々のもとへ来るのである。イエスはそもそも来るものなのである。行ってしまうものではない。イエスは行く時は来るために行くのである。福音書記者は死んだラザロのもとへに向かう主イエスをラザロのもとに来るイエスとして、いいえ、ラザロと同じ世界の中にいるこの我々自身のもとに来るお方として見ているということです。今日お読みした箇所の最後にも確かに今度はマルタの口に移して同じことが告白されています。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。来られるはずの方、来る方だ。世に来る神の子、世に来るメシア、世に来る救い主、そしてこのお方が目指すその世っていうのは私たちのことであります。いつでも世にあり、世である、この地のものである私たちのことであります。だからこのお方はいつでも私たちに向かって私たちのもとにやってくるお方として、私たちに今身を向けておられるのであります。本当に不思議なことですが、このお方は来られるのです。不思議なことに、このお方の訪れ、このお方との出会いというのは未来のものではなくて今ここで起こることなのです。偉人でも成功者でも学者でもない、普通の私たちの普通の日々の中にやって来られるのであります。マリア、マルタ、ラザロという主イエスに出会っていただかなければ決して歴史に名を残すような人たちではないこの人たちが、確かに出会っていただいたように、このお方は確かにやって来られ、この私たちに出会われるのであります。そしてここでこの方との出会いにおいて私たちはよみがえるんです。よみがえり、もう死ぬことがなくなるのです。来られた方がこうおっしゃるんです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。この方が来るお方であるということ、言ってしまうことなく来るお方であるということ、言ったとしても来るためのみに行くお方であるということ、それは私たちを復活させ、何度でも命に呼び出し続けるために来られるというのです。主イエスキリストの父なる神様というのは本当に不思議な方であると思います。私たちの思いを超えて不意打ちのように出会ってくださるのです。私たちに命を与えるその声を聞かせてくださるのであります。先週私は全く思いがけないことに、全く思いがけない仕方でその主イエスの声を聞かせていただきました。 声を聞いたといっても別に神秘体験をしたというわけではありません。今日のために解くことになっていたこのヨハネによる福音書11章17節から27節の言葉が、ああ読めた、分かった、しみじみと味わえたということであります。単なる文字の羅列や情報としてではなく、このお腹にストンと落ちたということであります。冷たい印刷の乾いた文字がみずみずしいキリストの生きた声、良き知らせとなってこの耳に響いたということであります。それは使徒信条の告白する、体のよみがえりの告白をめぐるある方との会話においてです。その方は大体次のようなご自分の経験を話されました。でこれはそして誰にでも身に覚えのあることだろうと思うんです。体の調子が悪い、ある部分に痛みを感じる、そこでお医者さんに行ってみる、一通りの検査をするけれども検査の結果を見ても異常が見つからない。するとお医者さんは、何の異常もありません、あなたは健康ですよと言って返そうとする。事実この私が痛みを感じているのに、臓器にも神経にも骨にも異常がありません、健康の体ですと言っておしまい。けれどもいやそれはおかしいんじゃないか、納得できない、だって実際私が痛いって言ってるんですから、とそうお医者さんに言ったとおっしゃる。自分が考える体っていうのはそういうものだっていうんですよ。体っていうのはそういうものじゃないか、そういうのが体じゃないか。だから聖書の語る体のよみがえりということも、単に臓器に異常がないというのと同じレベルでの話ではないのではないか。この経験、この話、なんだかよくわかります。多くの人に身に覚えのあることだからです。もう大丈夫だって言われても、辛いものは辛い、苦しいものは苦しい、検査の結果には数字で現れていなくても辛さとして症状として体に現れてしまうということが、これは本当によくあることではないかと思います。でそれ考えてみれば、我々の心が重いとき、心が重ければ体も重いっていうことがありますし、けれどもさらに考えてみると、単に心と体の関係だけで説明できることでもないような気がする。この私たちの体に起こることって、別に私個人の心と体の閉ざされた関係の中で起こることだけじゃなくて、もっと広いところでこの体っていうのはあるような気がするんです。人と人との関係において、自分と誰か、自分と何かとの関係を含めた、そういう大きな輪の中でこの私たちの体ってあるんじゃないか、置かれているんじゃないか、影響を受けてしまっているんじゃないかな。私たちは経験的に知っているような気がするんです。例えば検査の数値に現れない私の体の不調は、この私がする体のケアとか心のケアだけじゃ足りない。それよりもまずはこの数値には現れない辛さを受け止めてくれる、認めてくれる理解者を得ることによってしか本当の回復は始まらないんじゃないか。たとえ自分の病に適切な体の処理がされたとしても、処置がされたとしても、それをカウンセラーに聞いてもらったとしても、それだけじゃない、私を取り巻くこの状況ですね、環境、そこに何ていうか本当に健やかさがないと本当の回復って始まらないんじゃないか。そしてそれが例えば聖書が、我々人間っていうのは心と体とそれだけじゃない、 霊からなっているんだと。心と体だけじゃない、霊からなっているんだ。主なる神が人間を塵から作られた時、その鼻に神の息を吹き入れられることによって、人は生きるものになった。そう語っていることではないか。つまりその霊とは、その吹き入れられた息っていうのは、人間というのは神との関係において、神の声において、吸っては吐く繰り返される呼吸のような、神との人格的な関係の中に生かされることによって、初めて生きたものになったんだと、そう語っているんじゃないか。私はその方のお話を聞きながら、こんなことが頭に思い浮かびながら、今日の聖書箇所の物語が俄然動き出し迫ってくるのを感じました。24節でラザロの姉マルタが言うんです。終わりの日の復活の時に、終わりの日の復活の時に復活することは存じております。終わりの日、やがて来たる週末において、この世界が巻き取られて、新天新地が新たに繰り広げられる、その終わりの日が来るときに、死んだものがよみがえる、新しい天と新しい地において、枯れた骨となっていた体がよみがえる、その終わりの日の希望を私は持っています、確信しています、この死んだ弟のためにもそのような希望を抱いておりますと、マルタはシュエスに言いました。シュエスのあなたの兄弟は復活するとの語りかけに対して、このような将来における復活の希望を告白したこのマルタに、しかしこのお方は間髪入れずにおっしゃったんです。いや、そうじゃないんだ、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか、このことを信じなさい、このことを信頼してほしいんだ。墓に葬られて4日経った、死にきってしまったラザロは、未来ではなく今ここで私がよみがえらせるのだ、私が今ここで私たちの友ラザロを起こすのだ。私たちが読み進めておりますこのヨハネにいる福音書には、一つの際立った特徴があります。それは、マルタの言葉に表されている通り、やがて来たらんとする終わりの日、週末、主なる神様の全天全地における隠されたご支配がありありと見えるようになるという、その週末の日、将来の希望の日というものが、実はすでに今ここで始まっていると、そう語る特徴がヨハネによる福音書にはあるんです。私たちはすでに何度も今この時週末が始まっているんだ、実現しているんだというヨハネによる福音書のイエス様の言葉を聞いてまいりました。例えばヨハネの3章18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の独り子の名を信じないからである、とか、あるいは5章の24節、はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている、と。そうある通りです。前回今回次週と3回に分けて私たちが読み聞いている この死んだラザロの復活の物語もこのような今この時主イエスとの出会いによって実現する現実化される我々の究極のリアリティとなる永遠の命というよみがえりの命というヨハネによる福音書の文脈の中で描き出されているものであります。主よ、将来における死者のよみがえりを信じております。やがて来たる終わりの日のよみがえりを信じております。いいや、そうじゃないんだ。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。このことを信じなさい。私に信頼してほしいんだ。そのために私は来た。あなたのもとに今来たと。ある人が聖書を読むのにはコツがあると言いました。水泳の鍛錬のようなコツがある。コツを知らずにフォームがバラバラであるときは一生懸命にもがいても前に進めないけれども、コツを体得すると、ひとかきごとに水に乗って体がぐいぐい進んでいく。それと同じように聖書にもそれを読むコツがあるんだと語っております。で、私は今この通りのことが突然朝の祈祷会でも夜の祈祷会でも起き出していると実は私は実感しております。一人一人の黙想のうちに、その分かち合いのうちに、またその仲間の黙想から触発された新たな黙想のうちに、聖書の心の深みへと福音の中心へとぐんぐん分け入っているような、そんな感覚が今私には与えられているんです。今夜の祈祷会ではヨナ書を、オンラインで読み進めているんですけれども、先週はヨナが主なる神様に逆らって逃げ出そうとした結果、乗った船が大荒れにあって、でその責任がヨナにあることが分かったから、ヨナが海に投げ込まれ、そして投げ込まれたヨナが大魚に飲まれてしまったっていう場面を読みました。でその場面を読みながら、魚の腹の中で祈るヨナの祈りをも我々は黙想しながら、そこで参加者たちのいろいろな言葉が交わされながら、積み重ねられながら、ある方がそこにヨナの悔い改めと、またそのヨナの悔い改めのうちにヨナの復活を見ました。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。これヨナの祈りです。魚の腹の中、その大魚が潜る海の底でヨナが祈った祈りです。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。魚の腹の中、そしてその魚が潜っていく海の深い底、これは旧約聖書の世界観においては実は黄泉そのものです。死の世界そのものです。地獄の底そのものの描写であります。遠い外国に逃げれば主なる神様の支配下から脱せると、タルシュシュ行きの船に乗り込んだヨナが遠い外国よりもはるかに遠い大魚の腹の中、海の底において、つまり黄泉において祈る自分の声が主なる神様に届いているっていうことを発見したんです。逃げられると思った自分が思いがけず、もっともっと深いところに行ってしまって、自分が望んでいないようなもっともっと深いところに行ってしまって、 神様から逃げられると思ったところよりもずっと遠くに行ってしまって、深いところに行ってしまって、神様もいらっしゃったんです。自分の祈りに耳を傾ける神様に、そこに気づいたんです。出会ったんです。そしてそのことを私たちの教会の夜の祈祷会は、ヨナという人間の悔い改め、立ち返り、いいえ、復活がここにあると読んだのであります。その通りであると思います。魚の腹の中にいたままで、だから黄泉の底にいたままで、ヨナはよみがえったのであります。一体このような物語が示唆しているよみがえりって何であるのでしょうか。それは言うまでもありません。主なる神様との関係の回復であります。追いかけてこられる神様との出会いであり、その神様から決して逃れることができない。ポジティブに言い換えますと、神に探されている、神に声をかけられている、神の息のかかった神の宝である、この自分の発見であります。私は復活であり命である。シュエスがこの言葉に込められている意味は、神の子である私イエスの単なる力強さのことではありません。この復活の力、命がこの声を聞かされているこの私たちに向かってくるということです。シンプルに言えば、ごく単純に言えば、私はあなたの復活であり、あなたの命だと。そういうシュエスとの関係に招き入れられている、その事実を語る招きの言葉であります。世の終わりのよみがえりの約束とは、ヨハネによる福音書においては、私たちには縁遠い、その日が来るまでは、今現在私たちが生きているこのところにおいては、遠い将来の気休めにしかならないような希望ではありません。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は死んでも生きる。今これはあなた方の現実になるのだと。そしてそのよみがえりの命、永遠の命とは、単なる私の心と体のよみがえりにとどまるものではなくて、神の息が吹き込まれたこの私の復活であります。神との関係の回復のことであります。やがて私たちにも読むことになりますヨハネによる福音書17章3節には、この福音書のにおいてシュエスが永遠の命を定義する言葉が出てきます。永遠の命とは何であるのか。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命っていうのは、私たちのこの命が単に時間的に延長していくことを言うだけじゃないんです。そうじゃない。永遠の命とは、私たちにとって父と子を知ること、そして私たちが父と子を知るということは、結局のところこの父と子に 私が知られているということを知ることであります。もしかしたらこれまでは聞き損なっていたかもしれない神の言葉を、それを失っているゆえに苦難の中にいる私を目指してやってこられた救い主によって、私に向かって今神の息が吹きかけられ、神の声が聞かれ、神との関係を取り戻し、本当の自分を今取り戻すのであります。そこで聞く神の声とは、私はお前を知っている、お前は私のものである、誰が何と言おうと私はお前を見捨てない、このような生ける神の声であります。お前は私の羊だ、お前は私の所有だ、私はこの羊のために命を捨てる、その憐れみに生きる、生き抜くという神の声であります。そしてこのような神の言葉、神の生ける声は空約束なんかではありません。ここにもまた主イエスによって現実のものとなった私たちの究極的リアリティがあります。今ここでそのようなお方としてすでに十字架にかかり、また父の御心によってお蘇りになられたお方として、主イエスが私たちと出会ってくださっている。このお方はもう二度と立ち去ってしまわれない、行ってしまわれたと思う時もより近づいてくるために行ったのであります。何度でも何度でも、もう一歩もう一歩、私たちに近づいてこられる。ただいまから祝う聖餐の食卓というのは、近づいて来られるキリストの恵みをいただく食事であります。言葉だけじゃない、この目で見、この手で触れ、この舌で味わうことができる、何度でも味わうことができるキリストの近寄りがこの聖餐であります。それはこの洗礼を、聖餐を受ける、洗礼を受け信仰告白をした者たちにとってだけではなく、この世界のすべてのもののための主の近さであります。もう手を伸ばせば触れうる近さに主は立っていてくださる。私たちと同じ空間に、同じ時間の中に主はいてくださる。この方が握っていてくださる手を握り返すのです。またさらに力強く、我々が握るときさらに力強く握り返してくださる洗礼の恵みに、そしてそのことを生涯の間繰り返し続ける麗しい主と私の命の循環である聖餐に預かることを、私たちから妨げるものは何もありません。まだそのことを信じることが難しくとも、その食卓に生かされる教会が今皆さんと共にあり、神はこの教会のことを私の体だ、キリストの体だ、あなたと共にいる、私に触れうる、私の体だ、教会を差し出してくださっているのであります。主は私たちと共におられます。 主は私たち世にあるものと共におられます。主は苦難の中にある私たちに近寄ってこられます。知ることができます。出会うことができます。味わうことが許されております。決して揺るがない、誰にも何にも潰されない本当の自分、よみがえった命、永遠の命、充実した命、神に愛され重んじられている自分を、主と共に生きる命が今ここにある。今皆さんはそういう命に生きているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私こそあなたの復活であり命である。私に向かってその声を、その息を激しく吹きかけていてくださるあなた様であることを心より信じ感謝いたします。あなたの息遣いが聞こえるその場所に置かれている私たちであります。御言葉を通して、聖餐を通して、教会の存在を通して、そのようなあなたの息遣いを今日もあなたは私たちに聞かせてくださいます。そしてそこにあなたと私たちとの健やかな関係を回復され、安心してそこに生きるものとしてくださいます。どうぞ今そのようなあなたに重んじられ、あなたの宝とされ、あなたの息のかかったものとされている自分を取り戻し、新しく始まる一週間も安心してそのあなたの御手のうちに生きることができるよう、私たちを励まし助け導いてください。またこの私たちを通して、私たちが出会うすべての人たちにそのあなたの声を、語りかけを、息吹を伝えとすることを欲してくださるあなたの者たちとして、この私たちを使わせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖餐を祝います。
賛美歌77番です。
金をお捧げいたします。奉仕の方はお願いをいたします。
されていることを本当に感謝いたします。どうぞあなたの道しるべに従っていくことをお許しください。ただいまお捧げいたしました献金は私どもの献身の印です。尊くお持ちください。この祈り主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。
アーメン。
父なる神様、1ヶ月前トルコとシリアでとても大きな地震がありました。たくさんの人が被害に遭い、亡くなった人、怪我をした人、家族や親しい友達を失った人たちがいます。家も失い、学校にも行けない子供たちがいます。それでも少しずつ日常生活を取り戻そうと頑張っています。トルコとシリアの人たちにたくさんのお恵みをお与えください。またトルコの家族や親戚のいる人たちの心に平安を与えください。私たちが捧げるこの献金を用い、私たちの思いと幸せな助けを届けてください。神様、あなたが一人一人と共にいてくださいますように。この祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。
アーメン。
唱詠28番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。